皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。今回もですね、オンライン収録続けております。聞きづらいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は、前回に引き続きまして、事業者ユニットの研究員をしていただいている京セラ株式会社の内藤正弘さんにお越しいただいております。内藤さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。内藤です。
はい。内藤さんは、京セラさんの方で、長年もう活動されてきているのかなと思うんですけども、今、どんな事業をされていらっしゃるのか、ちょっと教えていただいてよろしいですか？
はい。今はまだ事業には至ってませんで、社内で実証実験をやっているという状況にはあるんですが、基本的に、社員の皆さんに、健康になっていただき、で、さらに生き生きするというようなものを提供するということで、根本的なコンセプトから考えて、で、そのためのソリューションの提供ということで、なかなかこう具体的には言いにくい部分があるんですけども、一つは、産業医さん、保健師さんと社員の間のコミュニケーション。で、もう一つは、社員の一人一人の状況を確認できるようなコミュニケーション。その二つを主にやらせていただいています。
はい、ありがとうございます。今、社内実証をされているというお話だったんですけども、もともと京セラさんの社内の中でもそういった課題があるっていうことなんですか？
はい。特にこのコロナで、コミュニケーションというものが、非常に難しくなってきたっていう部分。で、もともとは京セラはコミュニケーションであり、それからそのアメーバ経営フィロソフィーというものを中心とした、会社ですので、そこがすごくこのコロナでですね、こう分断されがちなよう、そういう感じになってきてるんですね。で、それをなんとか改善をするというか、良くしていくっていうことは、結局健康経営につながるっていうふうなことを考えまして、まずは社内を良くせんことには外へ持っていけないなっていう考え方のもと、社内で今実証実験をやっているという状況です。
はい、ありがとうございます。今取り組んでいて、こういう改善が見れるなとか、こういうのやってみるとやっぱ価値あるなとか、そういったことでお話しできることってあります？
京セラコンパというものがもともと京セラの中に文化としてありまして、それを今、リアルではできませんので、いかにバーチャルで実現するかということを今、実証実験をやらせていただいています。それは考え方として、京セラコンパとしては、仕事ではないんだけども、上司の方だとか、組織の中で、コミュニケーションが活性化するようなやり取りができるベースになるもの。そのコミュニケーションのベースになるものが、やっぱり京セラコンパだとかいうことをベースにしてなっていくんちゃうかなと。雑談であったり、仕事以外のことを話をする場、これをうまく作っていくということを今やっています。
はい、ありがとうございます。京セラコンパって名前から聞くと飲み会いっぱいやってんのかなって聞こえなくもなかったんですけども、そういうことではないですか？
京セラはですね、もともと事業所の中に座敷があって、私らコンパって最初聞いた時に合同コンパしか思い浮かばなかったんですけども、飲み会っていうのは、ある意味仕事の一部みたいな形の扱いをされてるんですね。で、それは考え方として、その会社の経営は全員経営だと。一人一人が経営者で、その一人一人がつながって、会社を運営してるんだという考え方のもとに、コンパも重視されてますし、例えば運動会とかも重視をされていると。そういうコミュニケーションを大事にする会社なんですね。で、私は外から入ってきたもんですから、その仕組み自体がすごいなというふうに感じたので、こう客観的に見ることができたんですけども、中にいらっしゃる方は、すでにもう60年間ずっとやってるわけで、 どうしてもこう、それが惰性で当たり前になっちゃうんですね。その部分をいかに本来はその経営として重要なもの、まあ、それをやることによって組織が活性化するようなものになるということをいかにこう、もう一度思い出せるような形になれるか、そこが重要かなというふうに思っています。
今おっしゃっていただいたようなことが実現できるところを支援する取り組みとして内藤さんたちはいろいろこう検討してそれを実装していってるみたいなそんな形なんですかね。
はい。いろんなものを試してます。社会的健康戦略研究所で勉強させていただいたことももちろんありますし、あと、もともと京セラ内で昔からこうやっていたようなこと、そういったものも参考にしながら、どういうふうに今の新しい中でどうやってやっていくのっていうことを今やっているところです。
ニューノーマルのとこです
ニ
か？
ューノーマルか。そうですね。ニューノーマルつ。今、ちょっとこの年になると横文字が苦手でね。
そんな年じゃないでしょ。
いやいや、もうね、昔と比べるともう全然ダメですよ。ごめんなさい。言い直します。昔もダメでしたけど。
相変わらず面白いですね。
いえいえ。
はい、ありがとうございます。
はい。
ちょっと前の話もお伺いしたいんですけども、ちょっと私記憶する限りだと、数年前にもこういう健康に関連する事業をスタートされてた時があったかなと思っていて、その時は割と保健指導とかそういったところによったものをやってらしたと思うんですけども、そんなイメージ合ってますか？
やってた内容はですね、運動、食事、睡眠のデータを取る。それから、内臓脂肪のデータを取るっていう、まあそういうデータを取って、そのデータを見て本人に気づいていただいて、保健師さんだとか産業医さんに必要があればつなぐというようなものだったんですけども、実際にデータを取るだけでは続かないっていうことがすごく分かって、たんですね。で、続けて言っちゃうと残念ながら1年ぐらいで事業を閉じざるを得ませんでした。まあ、それは地元の通信事業というものが非常に厳しくなったということも背景にはあるんですが、まあ、基本的にはやはり魅力のあるサービスに十分できてなかったっていうところが大きな反省にはなります。
じゃあ改めて今回再チャレンジしてるっていうところなんですかね。
はい。以前のサービスは、こういうことをやればいけるんじゃないかということをベースにして、いろんなところにヒアリングをした上で、もう一気に作っちゃったんですが、そもそもの根本的な考え方のところを、しっかりとこう考えれてなかったっていう反省があります。なんでですね、今、健康経営というものが行われようとしていった、行われていって、広がっていって、本当に、健康っていうのが、経営にどう結びつくんだろうっていうところは、あまりこう考えれてなかったなというふうなことが反省なんですけども、失敗したことによって、どういうふうにこう、考え方の道筋をつければ、経営にも結びつくし、それから健康であることが、一人一人の幸せに結びつくんかということをもう一度根っこから考え直すことができたかなというふうには思っています。今やっている、検討している研究っていうのは、それをベースにして考えて作ったものだというふうには認識をしています。
ありがとうございます。でもどうしてもね、初めてこういう健康に関連する事業やろうとすると、なんかデータから適切なアドバイスしたらみんなやってくれるんじゃないかって考えやすいですよね。
はい。
そういう人たちね、今はもうたくさんいますもんね。
もうデータはね、もういろんなもんがあるんですよね、取れるものが。で、重要なのは、取れたデータをどう見るか。それから、どう見て、どういうふうに、こう、アドバイスなり、その人が、意識変容、行動変容になるまでのサポートしてあげるかっていうところかなというふうに思ってるんですね。以前はもう、データ取れたいうところまでしかできてなかったんです。
じゃあそのデータを うまく見せてあげれば行動してくれるでしょうみたいに、そんなイメージだったってことですかね。
そうですね。その人個人の意識をこう自分でこう喚起をしてもらうことに期待をしてたというか、個人個人の、気づきに期待をしてたというか、なんかすごくないものねだりをしてたような気がします。
ああ、なるほど。まあ、面白い視点ですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、今回はそういったところも、だいぶちゃんとサービスとしてうまく提供できるようなことをいろいろ仕組みとして今作っていってるっていう、そんな感じなんですかね。
そうですね。まあ、コミュニケーションを通すことで、コミュニケーションによって、その人が一体何をやるべきなのかっていうところを、その人に寄り添って、その寄り添ったことによって、その人のことを知って、で、どういうことをしてあげるのがいいかなっていうのを、一緒になって考えるようなものっていうふうに言えばいいですかね。すごくイメージでしかちょっと言えないところが申し訳ないんですけども。そういうものを心理介入するようなものを今検討しているところです。
ありがとうございます。なんか聞いてるとかなり期待値持てそうなんで、ちょっと今後楽しみにしております。
いや、目指すところがすごく高すぎて、いつ到達するんやろうっていう感じがします。
まあまあね、そうは言っても会社である以上ね、いつまでもね、ずっと考えてますってわけにいかないですもんね。
そうなんです。焦ってます。
ありがとうございます。もう一つちょっとお伺いしたかったのが、1年前ぐらいにちょっとお伺いしたときに、新卒メンバーがチーム内にもこう何人か入ってきたみたいなお話をお伺いしたんですけども、この新型コロナによって、緊急事態宣言で、まあ、会社に出社できないみたいな状況が、まあ、それからずっと続いているわけですけども、まあ、そのコミュニケーションっていうところで、特に新しく会社に入ったばかりで、先輩とどう接していいかわかんないような、こういうメンバーがいる中で、どういったコミュニケーションっていうのが役立つのかなとか、良さそうだなっていうのは、この1年間やってきて、思うことあれば、ちょっと教えていただきたいんですけども。
はい。新入社員で、特にうちの場合は女性2人だったんですね。もともとプロジェクトのメンバーはおっさんばっかりで、なかなかやっぱりそこの垣根も高かったというふうに思います。だから、できるだけもともといているおじさんたちから声をかけようっていうところが、まあ、ベースになっているのと、それから、先ほど言いましたそのコンパという場も作りましたし、もう一つはお菓子会っていうようなことも設定をして、で、それは時間内でお菓子食べてもジュース飲んでもいいよっていうのを時間設定をして、で、誰でもいいですから入ってきてねっていうので、仕事以外の話もできるような特別な時間を作ったりですね。まあ、いろんなことはちょっとやらせていただきまして、うちの新人さんは非常に環境的には在宅ということで厳しい環境かもわかんないですけども、割合のびのびと仕事をしてくれたようには思います。で、一応その1年経って評価とかをこういろいろした時には、まあまあな評価をさせていただけるような状況かなというふうには感じています。
じゃあ、いきなり1ヶ月で辞めますみたいなことはならなくて、1年間乗り切ったんですね。
よかったです。すごく心配でした、正直言うと。そのコロナで在宅ということだけじゃなくて、おっさんばっかりっていうのもありますし、そのすごくね、ハードルが高かったんですよね、彼女らにとって。まあでも、私らのグループ以外にも、そのもちろんまあ人事の方からのサポートもありますし、もう一つは、メンターっていう形で、別の人が、若い人がサポートするような、体制も作って、まあ、いろんなコミュニケーションをそれぞれから取るというようなことで、できるだけ孤立させないというか、孤立した感じを持たないように意識をしてやらせてもらったと思います。
じゃあ、そういった経験も今準備されているプロジェクトにも結構導入されていってるんですかね。
難しいですね、でもね。こうじゃないか、ああじゃないかって、こっちがやったことに対しても、本当にそういうふうにこう理解されてるかっていうと、そうでもなかったりすることもあったりするわけですよ。
まあ、それはそうですよね。
その辺がきちんとこう評価をした上で、何がいいのか悪いのかっていうのを取捨選択をしないと、思い込みでやっちゃうとまずいなっていうのがすごく 感じているところで、おじさんよくても本人にとってみたら鬱陶しいなって思ってることもあるんじゃないですかね。そこはちょっと分かんないです。
そこはちょっとちゃんと聞いていった方が良さそうですね。
そうですね。うん、それはあのコンパで聞くようにします。
はい。わかりました。いろいろ京セラコンパ役立ちそうですね。
そう。はい。
はい。わかりました。ありがとうございます。ちょっと今後のスケジュール的に言うと、今のその事業化していくとすると、まあ、どのあたりで今想定されてるんですか？
まずは、来年あたりから、他の会社のところもですね、一部加わっていただいて広げていきたいというふうには考えています。その1年後本格的な事業にできればなというふうには思っています。長期スパン的な感じなので、その辺の日程の見直しとかも今やっているところではあります。
じゃあそこから大きくずれないことを期待しておりますんで、ぜひ進めていってください。
前倒し姿勢という圧力が非常に強いです。
まあそれはそうでしょうね。今時はね。
そうなんですよね。
はい、わかりました。はい、じゃあ今日はいろいろとお聞かせいただきましてありがとうございました。内藤さん、また引き続き今後もよろしくお願いいたします。
こちらこそどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。